10、健康福祉、骨髄移植等による定期予防接種、ワクチン再接種費用の助成、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植を受けた人で、その手術後に定期予防接種、ワクチンの再接種が必要な人に対しての接種費用の助成を開始しました。助成を希望する人は、必ず接種前に健康推進課にご相談ください。対象、次の1から4のすべてに該当する人。1、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている。2、接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が予防接種実施規則の規定によるものである。3、予防接種を受ける日において20歳未満の人。4、予防接種を受ける日において泉佐野市に住所を有する人。対象予防接種、次の1から3のすべてに該当するもの。1、予防接種法第2条第2項で定められた疾病にかかるものであること。2、使用するワクチンが実施規則の規定によるものであること。3、平成30年4月1日以降の接種であること。助成金額、予防接種にかかった費用。申請、問い合わせ、予防接種実施の前に、所定の用紙に必要事項を記入し、健康推進課へ。地域の医療連携の中核を担う、臨空総合医療センター、問い合わせ、地域医療連携室、電話 469-3111。泉州二次医療圏、特に泉州南部における小児医療の現状、隅田豊か。2017年に生まれた子どもの数は前年よりも3万人余り少ない94万6060人となり、過去最少でした。さて、そのような状況にあって、泉州二次医療圏の小児医療保険がどのような事態に陥っているか、以下に列挙していきます。1、周産期医療。大阪府南部の周産期医療の中核である泉州広域母子医療センターがその機能を維持しています。ただ、NICU が満床のため、他地域へ母体搬送されるケースも若干あるので、当該センターのさらなる拡充が必要です。2、小児医療、かかりつけ医の必要性が叫ばれる中、泉佐野泉南医師会の小児医療に携わる医師の高齢化減少に歯止めがかからないのがこの数年の流れです。当院でさえ小児科医を確保維持するのはかなり難しくなっています。この状況下では子どもの病気の重症化を予防することが重要になっています。3、夜間休日小児救急。一時救急の主体は、泉州北部小児初期救急広域センターと泉州南部初期急病センターの2カ所です。二次救急は、泉州二次医療圏の7病院による臨番体制で維持しています。4、小児保険。予防接種は子どもたちの感染症から、その重症化を予防する点において、極めて重要な役割を果たしています。ただ、それを実施する医療機関が減少していることが、やはり問題となっています。府、市、町、行政の枠を超えて、集約できるような小児医療、保険の体制づくりが、喫緊の課題です。妊娠を希望される女性へ、歯科検診を実施しています。対象、検診当日、泉佐野市に住民票を有し、妊娠を希望する女性、妊娠中産婦を除く、回数一生涯に1回限り、利用方法、事前に健康推進課に電話または窓口で申請し、歯科健康審査、受診票などを受け取り、指定医療機関に事前予約してください。自己負担金、無料、問い合わせ、健康推進課、40から74歳の国民健康保険加入の皆さんへ、特定健診は生活習慣病の早期発見だけでなく、治療している人も重症化予防のために受けることができます。受診期間、1、医療機関で受診する場合、来年3月末まで、2、健診センターで受診する場合、A、来年1月29日火曜、30日水曜、B、来年2月14日木曜から 16日土曜、18日月曜、申し込み1、直接特定健診医療機関へ、2、A、11月1日木曜から12月20日木曜、B、12月7日金曜から来年1月16日水曜、いずれも日曜祝日、12月29日から来年1月3日除くの8時半から午後7時にフリーダイヤル0120-611-007、聴覚障害者用ファックス072-800-7152へ、いずれも受診券が必要です。問い合わせ、受診券などに関すること、国保年金課、検診内容に関すること、健康推進課。特定健診と生活習慣の改善で脳・心・血管疾患を予防しよう。日本人は今、脳梗塞、心筋梗塞など血管の病気が激増し、死亡原因の3分の1になっています。高血圧、高脂血症、糖尿病になっても痛くも痒くもありませんが、健康診断を受けることで発見して対策を打つことはできます。脳血管の病気を予防するには、食事、運動の改善だけでなく、健康診断で病気を見つけることも大事です。ぜひ特定健診にお越しください。リンク総合医療センター、増田大作。